こんばんは。3ヶ月で子供の天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。今日も音声を聞いてくださってありがとうございます。いやもうね、来ましたよ。ジーニアスアカデミーのオープンキャンパス体験会までカウントダウンメール9日目となりました。あと少しですね。どうですか、今の気持ち。ワクワクしてますか？いやもう私はね、超ワクワクしてます。はい。で今日はね、天才性を伸ばす2つのポイントを学んでくれた受講生さんのエピソードをご紹介していきたいと思います。でこの天才性を伸ばすね、2つのポイント、オープンキャンパスでもお話をしていきますので、楽しみにしていてください。でその前に、本題に入る前にね、前回のエジソンのエピソードにご感想くださった方、ありがとうございました。でこんなね、ご感想いただいてます。悔しさや怒りを原動力にしていいんだと聞いて、ちょっと安心しました。はい、もう本当にね、その通り、もう本当にそれで私はいいんじゃないかなと思います。ご感想ありがとうございます。愛情が原動力になる人もいるし、怒りが原動力になる人もいる。ワクワクが原動力になる人もいれば、不安が原動力になる人もいる。いろんな人がいますよね。それもその人やそのお子さん、それぞれの天才性だと私は思っています。で、例えばね、例を挙げると、そうだな、なんかこうほら、ワクワクが原動力になる子、まあね、もしかしたら大人もそうですよね。ワクワクしないとやれないみたいなね、私はまさにそのタイプなんですけど、ワクワクが原動力になる人に、こうしないとこうなっちゃうよっていう、まあ、不安を煽るような声かけをするのって、ちょっと逆効果な感じしますよね。それよりもワクワクする言葉で気持ちを盛り上げた方がなんか前に進めそうじゃないですか。で今度は逆にね、じゃあ不安が原動力になるってどういうことかっていうと、まあ、不安を解消するためにコツコツ準備ができるってことですよね。不安だ、どうしようっていうふうになった時に、あ、いや、ちゃんと準備をすればいいんだっていうふうにね、まあ、コツコツ準備ができるっていうふうにプラスに捉えていいと思うんです。でそういう方には、そういうお子さんにはね、いや、もっとさ、気楽に行こうよって、もうそんな不安にならなくていいよみたいにさ、バシバシバシってこう背中を叩いて言うよりも、あ、じゃあね、不安な気持ちは分かったから、これをやったらこの不安って小さくなるよねみたいに具体的な行動を提案してあげた方が気持ちはスッキリするかもしれないですよね。つまり原動力がそれぞれ違うのであれば、背中の押し方や励まし方もお子さんによって変わることがあるよってことなんです。でこのね、お子さんのタイプ別の励まし方についても、これジーニアスアカデミーでお話をしてきますので、これね、結構面白いから楽しみにしててください。でまずはね、自分と向き合って自分の価値観とか天才性を知っていく。そしてお子さんと向き合ってお子さんの価値観や天才性を知っていく。このね、両軸2つの柱で子育て見直してみると、まあまず教科書通りじゃない対応ができますよね。でその教科書通りじゃない、まあ、ある意味あなたとお子さんのオーダーメイドの対応っていうのがね、これがね、結構やっぱズバッとはまるんですよ。そうすると子育てが何倍も何十倍も楽になっていきます。で今日ねご紹介する卒業生さんも、まさにご自分の価値観や天才性を知ることで、ご自分の子育てを大きく変えてくださった方なんですね。なので、まあ、これをね、ぜひあなたにもシェアをさせていただきたいなと思います。でこの卒業生の一人、まあ、仮にお名前 A さんとしましょう。 A さんが講座を受講される前に、実はね、まあ、個別のご相談とかいただいていて、そこで悩んでらっしゃったのがね、お子さんと YouTube の、まあ、付き合い方というか、まあ、どうやってお子さんと YouTube の、まあ、バランスというかね、その付き合い方を教えていくかっていうね、ところですごく悩んでらっしゃったのね。どうでしょう、あなたもないですか？何回言っても子供が YouTube の時間を守ってくれなくてイライラするとかね、まあ、そもそも子供が YouTube 見てること自体なんかあんまり歓迎ができなくてモヤモヤするなみたいなね、まあ、そんなお話をこの A さんもしてくださったのね。で A さん自身すごくね、努力家で真面目な方だったので、まあ、お子さんにじゃあ自分どうやったらね時間を守ってもらえるかっていうところ、本当にいろいろ調べてらっしゃって、で工夫もすごく頑張ってされてたんですよね。ただやっぱりね、なかなか続かなくて、どうしても声を荒げて怒ることが多かったそうです。で A さんこう言ってくれてたのね、 感情的に起こる自分のせいで子供がいろんなことに自信が持てていない気がするんですって。でお子さん当時ね、年長さんだったんだけれど、小学生になるまでにね、もう少し自信をつけさせてあげたいし、そしてね、 A さん自身も変わりたい、そんな思いでね、入学を決めてくださいました。で実はね、 A さんもこれ皆さんね、安心してほしいのが、こうやってね、 A って一歩踏み出した人でも決めた後もね、私本当に変われるかなってやっぱり不安な気持ちはあったそうなんです。でそんな A さん、入学して3ヶ月間しっかりとね、学んでいただいて、ご自身だけじゃなくてお子さんも感情のコントロールが上手になったよとかね、あるいはその A さん自身が、どんな、ね、考え方であったり、どんな感情を持っていてもいいんだっていう風に、自分自身を認めてあげることができて、そうするとお子さんのこともね、なんかいろんな考え方があるよねとか、そういう感じ方があってもいいよねって認められるようになったんですって、すごくね、嬉しい報告をしてくださったんですね。でもそれだけでもね、本当に入学した時と卒業する時、表情が全然やっぱり違ってらっしゃって、私はね、もうそれを見るのがいつももう本当に嬉しいんだけれども、実はね、このちょっと話にはね、続きがあるんですね。で講座を卒業して1年半ぐらいだったかな、 A さんとね、2人でゆっくりお話をする機会があったのね。でその時に、そういえばって思い出して、あなた YouTube とのお付き合いで悩んだりすることってあるんですかって聞いたの。そしたらさ、 A さんね、あ、そういえばそんなこともありましたねみたいな、なんかね、そんな感じだったんですよ。で今どういうふうに感じてらっしゃるかっていうとね、今はその子供が好きなことだからって最低限のルールだけ決めてらっしゃって、温かく見守れるようになったんですって、もうね、さらっと報告してくれてたのね。みたいな、忘れてたぐらいの勢いで報告してくれたの。でこれ余談なんだけれどね、実はその A さんがね、他のお母さんたちの、そのお悩みっていうのかな、それに対してシェアをする機会があったんですけれど、その時にもね、やっぱり YouTube でね、悩んでらっしゃるお母さんに、今私はこういう考え方で子供と YouTube 見守ってますっていう風にね、そのご自分の子育てで思っていることをね、こう堂々と話してくださっててね、もうそれがすごく嬉しかったのね。そうで、さらにね、1年生になる前にね、自信をつけさせてあげたいっていう風に入学してくださった方だったんだけれども、1年生にお子さん実際なってみてね、でやっぱりね、ちょっとしたトラブルがあったそうなの、最初。でその時にお子さんがね、その不安に思っている気持ちを A さんが決めつけたりとか、あるいは A さんの考えを押し付けたりしないで、なんかやっぱりね、丁寧に聞いてあげられたんだって。でそのことが結果ね、問題解決につながって、 A さんもお子さんも小学校生活のその1年生のスタートにね、自信が持てたよって言ってくださったんです。でそれをまるで裏付けるようにね、学校の先生からこういうふうにね、お子さんのこと褒めてもらったんだって。お友達同士でごたごたしてた時に、お子さんがまとめ役になってくれて頼もしかったですよって、そんなふうに褒めてもらったそうなんですね。もうなんかね、数年前、1年半前かな、その自信がなかったっていうのが信じられないくらいね、すごく晴れやかな笑顔で報告してくださったんです。そしてこうも付け加えてくださいました。もし学んでなかったら、意地悪されたらすぐ先生に言ったらいいんだよとかね、あなたが、ね、あなたも何か相手に悪いことしたんじゃないって、だからそういうふうに返ってきたんじゃないみたいに言っちゃってたんじゃないかなって思うんですって言ってくれたのね。もし A さんがあの時ね、今私変わるって決意して、その不安な気持ちごとね、えいって飛び込んでくださっていなかったら、今ももしかしたら A さんは YouTube のことで頭を悩ませて、そしてね、お子さんに対して決めつけるような伝え方をして、まず A さんご自身が子育てを楽しめないばかりか、もしかしたらお子さんとの関係性うまくいかなくなってたかもしれないですよね。そしてお子さん自身も自信が持てなくて、リーダーシップ、調整力、もうごたごたしてる時にね、うまくみんなをまとめてくれたわけでしょ。リーダーシップや調整力なんていう天才性を堂々と発揮することができなかったかもしれないなって思うんです。でこれって全部もしもの話だから、本当にそうなるかどうかわからないんだけれど、 ただやっぱりね、行動したら行動した分だけ人は変われるんだって、私は A さんをはじめね、卒業生さんのお話を伺うといつも思います。そしてここ本当に大事なんですけど、変わる時はいつだって親が先で子供が後なんです。大事なのでもう一回言うね、親が先で子供が後なんです。これは A さんもね、講座の終わったタイミングで言ってくれたの。自分が変われば周りも変わるんだって、この3ヶ月で感じましたって言ってくださったのね。やっぱり行動した人だけが、自分だけじゃなくて周りにも変化を起こせるんじゃないかなと私は思っています。今日はね、今回のこの10日間のメールでは全員をご紹介するのは難しいんだけれども、またね、ぜひ他の卒業生さんのエピソードもお話しさせてください。ということで、今日あなたへの問いかけです。変化が起きるときは親が先で子供が後。今日ね、この大事なお話を聞いて感じたこと、何でも OK ですので、ぜひ教えてください。メールお待ちしています。さあ、いよいよですよ。次回、オープンキャンパス前最後のメールとなります。最後のメールでは、オープンキャンパスを迎える上で、とっても、もうとってもこれだけはぜひ読んで、聞いてっていうね、大事な心構えについてお話しさせてください。最後まで一緒に駆け抜けましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。水本舞でした。いつも応援しています。